ただいまから、伊藤本文社と講座、6月の部を始めさせていただきます。今日の講題はですね、10人の中に3人片腕はというお筆先の一節を講題とさせていただきます。と申しますのはですね、ここで大きく、天理教団の進んでいく姿勢が変わったということが発表、次々と発表になっておりますので、そのことを捉えるためにこの表題にしたわけです。で、その大きな変化というのは、道の友2月号にですね、この手元に一番ラストのところ、道の友2月号に、新柱さんの医師が、寺田本部員の答弁として道の友の集会報告の中に、出たわけですが、その中で集会報告で出てまいりましたのがですね、別席の台本を改めるということが冒頭に出てきたんです。台本を改めるということは、どの先生も同じように改めるということなんです。別席の台本が改まって、そしてお授けをいただいた後の仮席というのは、お授けの意味を説明する、いわゆる後席とか仮席ですね、その説明を台本を改めると言います。お授けの意味を今までと根本を改めてお話しするということになっています。そして帯あゆるしの台本、お守りの台本と、こういうふうに本部が今まで本部から教えとして出したものを根こそぎ変えるという集会答弁があったわけです。そしてその時に、その基本になりますお筆先の注釈を改める、それに基づいて、やはり本部が出版いたしました信仰問答集も改めると、こういうことが、教皇校長、また新たに天理教教義研鑽委員会の委員長になりました寺田本部員が新柱さんからそういうご命をいただいておりますという答弁が出たわけです。で、これは大変なことなんですね。別席の話を全員、取り次ぎの先生の話を改めるということは、信仰を大きく変えるということです。そしてその後、3月27日に、天理大学に4月から大学院が、設置されですね、働き出すということが、報道されました。で、3月27日、その直前に、やはり集会で質問がございました。集会というのは天理教の議会です。で、前向きな集会員さんがですね、臨床心理士の養成コースであります大学院が認可されたけれども、天理教学を教える大学院は作れないのかという、こういう質問が出たわけです。で、それに対しまして、天理大学学長がそのことよりも天理教学確立が先決でしょうと答えた。というのは、今まで天理教学、天理教の教義学は教典にまとめられていて、教会本部の意見はこの教典である、こういう態度を取りまして、ずっと進んできたわけです。で、その進んできました中でもって、実は昭和34年に天理教は大きく親様に向かって復元の方向を変えたわけです。敗戦までの天理教教典、神道天理教会のその基本のですね、方向としては、天皇と天皇の先祖を神とする神道であった。 そして天皇の世界支配ということをですね、願う信仰であったわけです。でそれが敗戦によりまして、天皇制軍国主義の崩壊とともに、それに従っておりました天理教団は復元という二大神柱さんの神柱就任、これは大正14年以来の議論であります親様への復元ということを表に出しまして、まあ正直私が昭和23年主力入りました時は三神楽歌の講義でお手振りの練習、もちろん経典がない時代ですから当然のことですけれども、その時が親様への復元教理をはっきりと目標を定めて進んでいた時だったんです。でその後占領軍の占領政策に合わせまして教団解散を避けるために、キリスト教徒がほとんどの総司令部でしたから、それに合わせまして経典の内容を第1章は一神教、第2章は密教、第3章は日本神道、第4章は日本神道の古神道の部類安神論というように世界の宗教をずらっと並べて、どの人たちの非難も受けないような敗戦国の教団が解散させられないような方法を取ったわけです。特に後編の方はアジアで日本が圧力を加えましたものの考え方、中国の道教とか、それからインドのヒンズー教というようなことが後編になっていたわけです。それで占領中はこの経典、この経典は10年でもって廃止または改訂をすると、新柱の予告とともに、経典が使われました。そして約束通り、24年に経典が交付されましてからちょうど10年の昭和34年に根本が改まりました。34年までは典型によりこの道が始まったという基本姿勢があったわけです。高天原の天皇の先祖の神々の教えを神々の命令通り中山三木が、人に伝えたという形の天理教教規第一条に基づきまして、経典が作られ、その経典が教義書ということになっていたわけです。これは昭和22年から34年までの教規です。でそれを約束通りこの道は月種の社と仰ぐと、目に見えるこの自然界の真理の具現者と仰がれている中山三木のお告げによって、天保9年10月26日、大和の寺で始まったと、こういう教規に変わりました。そしてその後、その条文の後にですね、原典に基づいて教会本部が経典を編纂すると、それも教義書であるということで新たに経典を作り直すことになっていたんですが、ここで、改革ということは全員には歓迎されるとは限らないということはっきりと出てまいりました。今まで上の人は神様だという天皇制軍国主義時代の教育の基本に沿ってですね、天理教の中でも上の人は神様であると、まあ、天皇が神という意味ですね。それで天皇の命令は白いものを黒いと言ってもはいと絶対真純の誠を尽くすと、これは天理教教典演義の一節ですけれども、上の人は神様であるから砕いて言えば白いものを黒いと言ってもはいと言っていれば神に守られて安穏であると、安穏というのは安らけくお題であるという、まあ、日本語ですね。そして神に逆らえば罰を受ける、これが、まあ、神道の原則です。 でそういう白いものを黒いと言われてもはいと言っていれば、まあ、もっと暗いと言いますと負け戦でも神風吹いて勝つんだと国民に徹底的に教育していた、その論法が天理教教会本部の中にも流れたどころか、それで一色に塗られていたわけです。で、その考え方を変えると。それで目に見えるこの自然界の真理を言葉に出し、行いに表す月日の社、真理をそのまま行う方という意味で月日の社とこう言ったんですが、月日の社と仰がれる中山美樹の教えを神の声としてこの道が始まったという狂気に書いた。それで経典を変えようとしたの、今まで通りに解いていれば神の代理として白いもの黒いと言っても服従してもらえると思った先生方が心柱の改革をまだいいじゃないですかという消極的反対というんですか、まあ、サボタージュを持って、まあ、実施できないようにした、こういう状況であったわけです。簡単に言えば、でそれをですねここでもってはっきりと現在の表記に沿った線に改めるということが新柱から出されました。そして今度大学の学長が経典が天理教学の確立されたものではないと発言したわけです。経典は34年に指定された大法乗り天皇制軍国費に合わせた教義である。これは昭和34年に本部員会議も集会もみんな承知して変わった規則なんですけれども、教えを説く本部の教えを流すべき人が、まあ、今言いましたように自分の今まで説いてきたことが誤りです、意識した嘘ですというこの謝罪ができなかった。それで昭和34年から今日までですね、34年以降生まれた方もいるくらいなのに、ずっと嘘が解かれていたということを、あの深刻な顔をしている新柱さんというのはその謝罪の意味で深刻になっているんでありまして、元気がないわけじゃないんです。新柱さん、ようこの改革踏み切ってくれましたとみんなが応援する、声出さなくてもいいんです、その方向を向いて私たちは応援団ですと、こういうふうに新柱の意図を理解いたしますという姿勢を持つだけでどんだけ力強いかわからないんです。でお役に立つのはわけないんです、黙ってそっち向きゃいいんです。新柱がこっち向いたらこっち向くんです。それで新柱がなぜこっち向いたのかを理解すればいいんです。それが今大事なことなんですね。でそういう方向に、変えるために経典の権威を否定したのが大学の学長の3月27日の答弁だったわけです。でこれから天理教学の確立をすると、でそれをそれが道の友6月号に載りました。で7月号に、続いてですね、今度表統領が五連盟総会っていうのは、教会士、司法保護士、それから障害者不協連盟、三連盟合同総会というのが5月25日に行われましたときに、二大新柱さんがはっきりと方針として出されました、三信条というものをしっかりと捉え直して、そしてこれから何事につけてもその姿勢で進まなければいけないということを表統領が五連盟総会ではっきりと宣言いたしました。 でこれを今復元教学三役揃い踏みなんていうふうに、まあ、言っているわけですけど、これは大きく変わったということです。で私たちは今まで一生懸命教えられた通り本当は理解し納得することがお道の基礎基本なんですね。三日村歌にはここの下り目、いずれの方も同じことを思案定めてついてこい、無理に出ようというでない殺さぬのつくまではなかなかこの度一列にしっかり思案をせにはならん、山の中でもあちこちと天輪王の務めすると、人間の理想像天輪王になれる、官老大勤めを教えていると。それをよく思案してなるほどと言ったら行いなさいと、なるほどと思えなければやるなというのがこの下り目ですね。なるほどと思わないのにやってきたことが世の中を良くするどころか悪くしてしまっている。それで今度の改革でも改革すると言われたから先生がこう言うからそれを信じて行えばいいというような態度では再びどころか見たりのよたびも過ちを繰り返さなくてならないということになりますんで、思案して心定めてついてこい、聖和頼もし道があるぜというそういう方向でもってですね、私たちの信仰を納得いく信仰として信じて本当と信じてそれを行うという信仰に切り替えなければいけないと。そのためにこの10人の中に3人語るではという表題で今日の講座が行われるわけです。でそのことはですね、お筆先の根本の意味をここでもって捉え直しをしないといけないというわけですね。で今申しましたの一言でこれ言いますとですね、今までの経典、これは明治21年に東京に神道天理教会本部ができました時から天皇を神、天皇の先祖を神として、そしてその天理人道、天皇の先祖の方針を天理として我々はそれに仕えて通りますというそういう教団が発足いたしました。でそれがずっと敗戦までと言いたいんですが、実は経典はそのままその姿勢、占領軍の影響で昭和34年まで続いたその方向は、一言で申しますと、これは今の人に分かんないかもしれませんが、天上無休海床場教だと。これ一番感じてるのは昔少年志向兵でもって命を的に戦った方が一番うんうんうんって言って、聞き慣れて自分の言葉みたいに感じている言葉なんです。この天上無休海浮かばって戦後の人にはわからないんです。もう一段説明しますと、八甲一宇、これは神武天皇の天皇制はここに始まるという象徴、これは日本書紀の言葉ですが、発行を置いて家となし、またよからずやという言葉で天皇制が始まったということになっています。でこのためにそれを教えるために、イザナイイザナミの御事という天皇の先祖性行為をしたら世界ができた、そしてその世界ができて支配者としてアマテラスオミカミを生んだ、これが国生みの神話、そしてその後にそのアマテラスオミカミが高天原から地上の国を見たら、あの豊橋原の地方秋の水穂の国はこれ我が海の子の君たるべき国なり、これも年配者はうんうん暗記してましたという顔してる。地上の国はアマテラスオミカミは私の子孫が支配者となるべき国であると言った、これが 天上無休の進捗とこう言われる。天津しすぎて天皇の位は天地とともに限りなく無駄と御教えに、いろいろな読み方があるんですが、うん、天地とともに極まりなく栄えるであろうと、こういう進捗に基づきまして、それでまたら総三上の孫がそのまま地上の王になって、そのひ孫が大和の橿原まで武力制覇をいたしまして、ここを根拠地にして世界を支配することは良いことだと言ったことが天皇制の始まりである。我が国は天皇制国家である、こういうふうに言いました。これは私たちの年代では天皇制軍国主義の基本理念と、こういうふうになっているわけです。そしてこれを、この神話を嘘と言った者は死刑という法律があった。この神話を嘘と教えたら死刑、これが大正14年から廃線まで治安維持法という法律で死刑なんです。それでもう一つ、その治安維持法は、私有財産を否定せんとするものは10年の刑、国体を返還せんとするものは死刑、これが天理教の教理を正しく教えることができなかった理由なんです。それはなぜかと申しますと、親様が教え始めたこの教えがですね、一下り目、恋の授けと真の豊かさを教えるという宣言ですね。でそこで、物があっても豊かじゃないと三日村歌を現代語に訳すと、そうなってるんです。物を散財、これを使って喜んでくださいというのを財を散財、散財の心というんです。散財の心を持って初めて物が豊かに使えるんだと。物があって豊かではない、この心で何かに作り取るなら、その人たちと心は、大和は法然や、早くこの心になりなさい、これで陽気づくめという豊かさという収穫量が定まったというのは一下り目です。互い助け合いのために全てのものはあるんだ、私も生きてるんだ、これが一下り目です。私有財産指定の思想である、これを正しく解釈したら10年の刑です。二下り目はトントントンと足拍子、それからお正月の七草なずなという、その泣きり包丁というような歌ですね。正月喜ばしく足拍子を置いてですね、教えたこのお勤めの教理が身についたら世直りが起こるんだと。それでその頃になったら収まると。そして人間を支配しようとしたら、無本の根が太ってしまって収まらなくなってしまう。難事を助ける頃ならば収まる、これが収まる支配というものの基本理念である。力で服従させたら、謀反の根が太って収まらなくなってしまう、世間の常識と反対です。力で支配してこそ自分の命令に服従する、それで安心というのに、服従させたら安心できませんよ。人間は立場もみな違う、個性もみな違う、それを自分というものに合わせたら抑圧になるんです。それが募ったら無本の根が太る。服従させることが争いの原因であると二下り目で説いてるんです。そしてこのお勤めの教理を理解したら世直りと、国体を変革せんとする思想だ。一下り目二下り目を分かるように説明したら、一下り目で10年の刑、二下り目で死刑になるという三日ぐらいだったんです。 ところがこれを歌ってですね、本来の官労大勤めをしていたら悩むどころがみんな悲惨で楽しいんです。で真理に目覚めて、どんどんとその真理に目覚めたら治っていくんです。で心の悩みが消えちゃう、体の調和が取れる、病気なんか治っていく。人々がこの乙女のように助け合ったら争いもなくなる、何もなくなる。こういうふうに御神楽歌は教えてくださってるんです。そういうことをですね、これ歴史的に、歴史って言っても親様の御在世当時の順番でもってこのたどりますとですね、なんて言ってもこの変化を御神楽歌で教えるんですよ。じゃあ親様が教えた理想は何かというと、これがまあ、なんて言うんですか、八方一致をする、または天上無宮の天皇の支配、八方一致と天上無宮というのは同じ意味なんです。海浮かばというのはこれは象徴的なんです。海浮かば水浮かばね、山浮かば草むつかばね、大きみのへにこそしなめ、帰り見やせじ。これが日本国民への教育だったんです。天皇の世界支配のためにお前たちが海でも山でも無垢を晒して死ぬことは名誉なことだ、尊いことであると徹底して教え込んだんです。これが天理教の教会が大戦までずっと朝晩唱えたのがどういうノリとか、けまくもかしこきて、こういうスピードで読むんですが、これだと時間の無駄ですから早く読みます。かけまくもかしこき、天理狼の前にかしこみかしこみを申さく、狼の広きあつき、大見恵みをうれしみ祭り、かたじけなみ祭り、朝な夕なにおろがみ使え祭らくをうずないたまいて、はきすみかみと大屋島国しろしめす、つめらみことの大御門、雨土の無駄と教えに守り先はいたまい、御国お題にまた我が教えの教え人教え子を始めて、雨の下の大御宝の家をも身をも平らけく安らけく、守り先はいたまい、我が教えを癒しろに野党にしき広らしめたまいと、かしこみかしこみを恋のみまつらくと申す。多分何の意味だか分からなかった。重要なことを言いますと、生き神様として大屋島国、この日本をですね統治している天皇の朝廷を雨土とともに極まりなく栄えさせてくださいませと、これからお願いのお務めをします。そして我が帝国がある皇国がですね、世界の支配者としているように、教え人を育て教え子を活躍させますと、これを悠々と読むんです。私ら子供はお辞儀してました。鼻が溜まって、これからお勤めという時はこれが第一番目のお勤めだ。それでそのお勤めがですね、本来お勤めは十二下りの手踊りで心を作って、そして神楽勤めというのは世界の理想の姿、調和の姿を見せるのが神楽勤めであった。その神楽勤めの方はほとんど姿で見せて理解させるんです。十二下りの方は言葉で理解させて心構えを作るんです。切り替えるんです。価値観がひっくり返ってますから。それを朝夕務めるのは手踊りの方だった。言葉で教えるの、このお務めは親様が教えた教えを、本当は親様の声を、親様が教えた歌で耳に入れるんですが、親様は身を隠されてからは自分の声で、また仲間の声で、親様の教えた言葉、親様の教えた口で自分に言い聞かすんです。それでそれを心に収める。 手振りというのはそれを実際の生活に生かしますという心定めが形に現れる。その理解と心定めというのが十二下りの手踊りなんです。でそれを朝晩やすべきなのに、そうじゃなくて親様が助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立て行くでなければ、とこういうふうに禁止いたしました拝み祈祷の言葉、足きを払うて助けたまえ天領の御事という、親様がいらっしゃった時親様の前で一度も唱えたことのないお勤めを、客引きのために東京に新東教会本部ができた時に作った拝み祈祷の呪文です。これは教えではありません。でそれを東京で勝手な教えを説くというので東京本部の存在許さん、この元の地場へ本部を移せ、官老大の意味を無視したお勤めは許さんというお指図で、東京本部が奈良県の元の屋敷に帰ってきたんです。そしてもちろんこの歌は歌うことも禁止されました。固く禁止されました。そして親様がいらっしゃるときこれは歌えません。本石さんもはっきりと本石さんが禁止しましたから、本石さんがいる間も歌えません。初代新柱が亡くなった翌年、親様30年歳、大正5年に初めて本部のお勤めとして足きを払うて助けたまえ天領の御事というこのお勤めが本部のお勤めとして勤められたんです。その時昔親様が教えたお勤めだけれども、政府の弾圧で勤められなかったことを今復活すると山沢為三が宣言いたしまして、このお勤めは始まったんです。でそういうお勤めですから、この祝詞と白いものを黒いとやれてもはいと言えばそれがいいんだという教育を、祝詞をですね、実はこれ昭和16年に日米戦争始まった途端にこの今読みました倍くらいの長さでもって格好を置いて家となしたまま天津大宮沢と発行位置を成し遂げるために、海に空に陸に天理教とは命をまとに天皇の世界支配実現のために働きますとずっと読んでたんです。だから発行位置海ゆかば教、人間などを使い捨て海でも陸でも無垢とさらせと、天皇の世界支配のためには、これを徹底的に教える教団として長年存在してしまったんです。これ小さく縮小しましたけど、これがこれ、まあ、4倍の大きさです。全部すると2倍、2分の1にしました。それを読んでお勤めをやる。で考えないようにどんちゃらどんちゃら音をまして考えないようにして、で肝心の親様が教えた長短なし官老大の時にはもう意味考えないようなお勤めになってしまったんです。でご利益をいただくお勤め、これを繰り返すようなことになってしまった。でそれをどういうふうに変えるのかと言ったら、親心陽気づくめ教に切り替えるんです。これが大事なことなんです。でそのことが、そのお筆先の注釈を変えるといったことがどんだけ重要なことかということで今日の主題がある。でどなたもお筆先読んだ方はお筆先に注釈というのがついてまして、本部がこういうふうに悟れとついているのも大抵読まされているんです。だからこの注釈が実は親様の思いではないと。昭和3年というとその治安維持法が大正14年に作られました。昭和3年に 国体を変革せんとする教育は10年の刑だったのは死刑に変わったのは昭和3年なの。その昭和3年にお筆先の注釈をつけて発表になったということは、親様の教えを親様の心のように説いたら一の元文書で命締められたようになるんだぞ。これが治安呪文です。権力者に従え、上の人神様だ、白いもの黒いと言っても上に従いなさいという意味の注釈をつけて発表になったのは昭和3年のお筆先なんです。それを根本改めろということになった。で、改めてこの重大さ、お筆先の性質は1号に屋敷の掃除ということを言われましたね。屋敷の掃除これは屋敷ってかっこいいです。ここで粗末なもの、これが大問題。屋敷の掃除で粗末なものを悪事払って若き女房と言われる象徴的な言葉と同時に、粗末なものが悪である、悪しきである、はっきりと親様は断定して、屋敷の中の粗末なものを掃除する、そのためにお筆先を書くと、こういう宣言をいたしまして、実際に屋敷の中の粗末なもの、これが10人の中の中に3人語るでは清水風ともに退くと知れというこの言葉が象徴される中の3人の問題、これから今までの解き方と違うけれども、そこをしっかりと捉えていただきたいと。それは今までの解き方は屋敷の掃除ということを忘れちまった。お屋敷は尊い、地場から打ち出す声は天の声と悟れと、屋敷の中の粗末なものが、親様が悪しきと断定した人が地場から打ち出す声は天の声であると押し付けた。お筆先は地場から打ち出す声は天の声でなくちゃならんとお筆先書いて、真理をお屋敷から出さなくちゃならないのに、粗末なものが嘘の教えを説いていることがいかんと、正しくなくてはいかんと言った言葉をちょっと立場すり替えまして、地場から打ち出す声は正しいんだと言って、屋敷の中は正しいものとして指定を取りまして、そしてこの3人というのが親様の、まあ親様がお屋敷にいてですね、それで信者たちがお勤めを学びまして、これが真理だと言って伝えたと。この伝わり方はもうラジオもテレビもない時に三沢しばりの歌がだーっと流行るようなですね、流行り方はーって言って、もう歌う意味考えると悩みが出てちゃう、どんどんと争いのもとを砕いてしまうような三田村歌ですから、どんどんどんどん遺産で普及したんです。そして外でもって勤め校舎というのができた。この人が親様、屋敷内の親様とこう教えて校舎校舎というものがこうできた。親様のそばで一生懸命働いているこの片腕とも言われる勤め人中が生きていてはいかんような通り方をしているというこの言葉なんです。ところが実この原お筆先の原則は屋敷の掃除なんです。屋敷内に 真実を外に出さない人間がいると、それを掃除するとこう言っているのに、屋敷の外の親様の協力者を名指しでもって松尾一兵衛である、この三人というのは注釈見ますと犬井官兵衛である、大西村官兵衛である、こういうふうに名指しをしたんだ。この当時松尾一兵衛は親様の代わりにこのお道はどういう教えであるかということを中教院に行って堂々と答えている親様の心に沿った方です。大きく布教いたしました。犬井官兵衛という人、その人の奥さん犬井草という人が親様の身近に仕えて、そして犬井草は、ここから河内、まあ、大阪や神戸の方に行く要のところに住んでおりまして、安土村の飯田岩次郎なども三浦家、越谷家の、松江さんの実家などもこの人の匂いわけです。そういう人が親様の子に沿ってないんだという注釈がついている。大西村官兵衛という大西村では同じ村の中に山中中氏の妹が一緒にいるんですが、その山中中氏の一族は親様に染めちまう、そのことを簡単に言おうと思います。でそういう屋敷の掃除というのは、屋敷内に親様をの世界助けを阻む人がいるんです。これでもってお尻が狂っちゃう、まあ、赤は正しい方のように使うのが普通なんで、これはちょっと色を間違えましたけれども、ちょっとこういう障壁ができて、そして外に正しい教えが伝わりにくい、そして外から学びに来た人が嘘の教え、親様の教えと思って帰ってしまうという大きな間違いをした。でその間違いぶり、これざっと言います。親様官僚大勤めを教えてですね、そして真理による助けを始められた、これは40歳の時です。1938年です。あと西暦は追ってください。で56歳の時善兵衛さんが死亡いたしました。その時の実情は、修二さんは足が悪くて、これ原因は性病が原因で横寝という状態で農業できないので、股間さんが農家、まあ後に中山家になった農家を継いで婿さんをもらって農業をやっておりました。でけれども主治さんは、これは今あれですね、民っていうのは全部平等ですけれども、昔は本村の本百姓が平民でありまして、一軒に一人が平民でありまして、家族は名護と呼ばれる低い身分の存在だったんです。一軒に一人だけが領民、これは殿様の家でも一軒に一人だけが南蛮国の殿様で、あとは控え柱として嫁さんもらうとお家騒動起こるから、正式には嫁さんもらえない、これは花の生涯なんていうですね、彦根の殿様のことを考えるとよくわかるんですが、税金を納めている本百姓の家に一人だけ平民がいて、あとは身分屋敷者どもなんです。でそういう状態で修二さんは人格認められていないんです。人権認められていない。その人がこの時すでに外で勝手に子供を作っちゃいました。それで育てる力ないですから、妹が人と育てるような人、股間さんが育てている、これがお札席の冒頭に出てくるお衆さんですね。冒頭って名前は出ませんけれども、 そういう状態で安政2年の時にはそういう状態のところで村で不始末していらんないと言ったんですが、もう一つこのおやそさんのおしゅうさんのですね母親をおやそって言うんですが、この人がそういう状態で子供を産んで育てる力もない人の子を産んじゃいましたから、大阪へ出て行って、周囲さん大阪へ出て行きまして、お金が欲しくて、こともあろうに米相場の飲み屋に乗せられまして、借金作って、その周囲、まあその後の納め方のために股間さんの農家は全部農地も年切り地に入っちゃう。当時農民は所有権ありません。農地を耕作権しかないんです。その耕作権を質に入れた股間さん、藤助さんの夫婦は耕す土地を質に入れた股間さん、藤助さんの夫婦は耕す土地もなく夫婦別れをして、まあ股間さん、その時に生まれた子供を死んだというのがきっかけだとこの子孫の方が言っております。向子さんの子孫の方が言っております。そういう形で、うん、親様のところは農地もない、糸つむにして細々と生計を保ちながら、そこで真理を教える三神楽歌がどんどんと普及して、そしてこの真理を教えていただくで私らは助かりました。次の人も助けてくださいという人の協力で次々と人が増え、親様の暮らしも自然に成り立ってくるという状態ができてきたわけです。でその主事さん の, あの始末でもって家を売ったのは安政2年のことです。農地が年切り地入ったと、そこらのことで開六年善兵衛さんが死んだ時に大阪に神名を流したなんて言いますが、それは後に軍国主義に功労ある天理教にするために後に作った話でありまして、天領の御事という神名もそんな時は神の形もございません。小官さんが大阪行ったのは安政2年、周氏の不始末の借金を処理するためにお金を持って向こうの藤助さんとその向こうさんの兄さんとでお金を届けに大阪へ行ったという手紙が残っております。安政2年のことです。そしてその後主に一下り目二下り目の郷里で助かったという古老たちの話が多く今残されております。声の授けいただいた、これは一下り目で助かった人が三神楽歌を勉強して人に伝えてよろしいという声の授けを許されたというのはそういう意味なんです。授けというのは入門の式です。授けを許されたというのは人に教えてよろしいというライセンスです。で声の授けをいただいた人がこの頃大勢いるということは教えがどんどん普及したということです。親様63歳の万延元年の頃、後に名前の残る人たちがだんだんと校舎を結成いたしました。最初に名前が挙がっているのは一枝村の与助さん、一の元の西の方です。同じく一枝村の西田さん、与助さんが仙台村の村田公衛門に入学した。これが、万延元年から、それから文久元治というふうにいくその年限です。文久3年安堵村の飯田善六岩次郎親子にのお助けの時には、親様はこの世の真理を歌うがごとく語るがごとくお話になり、どんどんとみんなが助かっていったということが記録に残っております。そしてこの人は後に、まあ、本部の役員、平安司教会長というふうになった飯田岩次郎 がこの時になってます。でこの時のお助けに祈祷の許可をどこからもらったかというイチャモンがついて、それがきっかけでもって吉田人事官僚の下役であります古川文吾の神という神職と興福寺の金剛院の坊さん、これが祈祷の許可を出す方の権限を持っているのが、どうも中山美希という人間がどんどんどんどんなんだか知らんけれども人助けしてしまう。そこで人が寄っている、あんな祈祷を許可されていないのに営業しているというので文句をつけに来まして、親様のお話に感動して、そしてそれでも許可を取ってください、じゃあ代わって取りましょうというので、わずかという相当な資料ですが、それを払うことで古閑さん名義で宗教活動の許可が出たのが、これが文久3年元治元年が翌年4年ですね、文久4年という時に許可書が届いたという記録があります。でこの許可書はこれは後に見ていただきますが、古閑さんの許可書はですね、相当広範囲の宗教活動が許可されている。でその許可は、最初中臣の払い、これは神道の払いです。次に三種の大払い、これは修験道の払いです。その次に六根清浄の払い、これは仏教系の払い。六根清浄というのは菩薩位という仏教の中の位の、六根清浄の位が菩薩の位ということになっています。ですから当時の宗教活動の全般にわたる許可を古閑さん名義で許された。これはなぜかというと、親様がその当時もう67歳です。今67は私も超えちゃいましたけれども、昔67というともう、まあ、今でいう百なりばあさんというくらいに感じたもんなんです。ですから許可は古閑さん名義で許可が出ているわけです。でそういう許可を受けて立派な、当時は家を建てるのは格式に応じて制限がございました。でその制限の下で身分に応じて軒の高さとか縁の高さまで決まるんですが、鎮在にない立派な勤め場所が古閑さん名義で建ったんです。それでまあこれご承知ない初めての方もしっかり聞いていただきたいのは、中山家というのは三島村までが本村で、諸屋敷村は枝村であります。本村の本百姓の身分を持っていない枝村だけの庄屋さんで、周りの庄屋さんが無職人と武士扱いを受けているのに、善兵衛さんは庄屋でもその扱いを受けられない格の下の村であった。本何でもない借庄屋の女と親様や本席さんは親様の身分をそう言っております。何不自由ない豪農のご信徒さんが物を与えて信者作ったなんていう話は後で作った嘘話です。そういうのをみんな改めるということなんですね。今年の宣言はこれは大変なことなんです。それで元治元年にその勤め場所をできました時、修士さんは私は古種ですという態度でもって振る舞いました。家が家族制度がどんどん整うんです。天皇制が台頭によりまして、もじき天皇の政界が来るという幕末ですから。そして農地がないんです。耕すべき土地がないんです。そして古閑さんも独身に戻っちゃったんです。そうなると中山家の古氏は長男の修士であるということになりまして、 もう70近いおばあさん、隠居です。不審金預かるのは修二さん。それを修二が取ったと言われたくないので仲間作りまして、山中中七を会計方に据えました。そして全部不審金はそこに集まりまして、後に初代新橋社さんと相談の上で教室面書いた人の表現でも約3倍くらいのお金が寄りました。そして、滞りなくその年のうちに新橋は出来上がりました。けれども暮れになって修二さんは金払わないで親様と本石さんが困った。で、大和神社事件で人が寄らなくなったというんですが、書類で残っている日付は慶応元年です。大勢の人が寄り、お金が寄るということに目をつけたのがですね、慶応元年の出来事。針ヶ別所にもどんどん人が寄る、そういうような針ヶ別所事件、これはもう前に説明しましたから説明しませんけれども、その時に大勢の信者がどんどんと誠意を持って血の気も少しするという姿に、その時山中忠七の、妻の弟である山沢良次郎が守谷筑前という神職のいとことして、もあの針ヶ別所事件に、まあ、入ってまいりました。そして信者たちの誠意に驚いて、そして小寛さんの教科書を取り上げるという事件を起こしたのが大和神社事件。修二と山沢良次郎と守谷筑前が小寛さんの免許を取り上げて、そして改めて慶応3年に、改めてじゃない、重ねてですね、宗教行事の許可を取ったのが天輪王明神という神社になったんです。でその時にはわずか1ヶ月ちょっとの間に、千何百人もの信者がお願いをかけ、名前をそういうふうに残すっていうのはお供えした証拠なんです。それほどの人がすでに信者としていたということを出ております。でそういうことがですね、出てまいりまして、天輪王明神を天皇の先祖勤め場所に祀るんだから、私が皇主です、お母さんと妹綿蔵行ってくださいと。綿蔵って言っても銅像じゃありません、納屋です。でそういうその親様小寛さんを納屋に移して、そして修二さんが慶応3年勤め場所に天皇の先祖の神々を祀って、そして親様の御神楽歌を理解して悩みがなくなり病気が治り争いが消えていくのをですね、この天皇の先祖が助けてくれたんだという話にしたわけです。そういう点がですね、その違っていると、まあ、今の理解とうんと違うわけです。そしてその時期に慶応3年に天竜明神につけ、親様をこれその場所をですね、親様ここに、これは13年に小二階に建ってますが、ここに納屋があったんです。その納屋に親様小寛さんを移しまして、ここに天皇の先祖の神々を祀った。その神々の図がそこに書いてある、これは吉田神儀官僚の図とですね、修二さんが祀った土橋の神の図、これ両方ありますけれども、天皇の先祖を上段に祀ってこのご利益だとこう言った。それで親様はお叱りになりました。お筆先1、2号で屋敷の掃除ということを宣言された。この時72歳です。そして親様はお勤めをしっかりと正しく教える、神楽勤めの手をつけて人間の在り方を教えると。そのために屋敷内の 身近なそばの者の悪事を払うと、こういう宣言がお筆先の最初ですね。そこに出てくるわけです。そして明治、まあ、それからずっと、まして出来事を言いますと、明治7年にもや様はこのここに神様を祀って、天皇家の先祖を祀っているということをけしからんというので、お筆先を正教院大和神社に出しまして、中山家は天皇神などと教えていない、修士が言っていることは表面ごまかしているんで、中山家は天皇神と教えていないというお筆先を突きつけたわけです。そうして山村御殿で県庁の調査がある。その翌日、中教院、奈良の中教院、当時興福寺金堂が神道を教える奈良の中教院になっておりました。でそこに呼び出された時、松尾一兵衛、辻忠作、中田喜三郎という親様の側近が答弁をいたしまして、中教院天皇を神として軍国主義を教えることを拒否してまいります。その時から天理教は天皇制に協力しない教えという位置づけをされるわけです。でその時に10人の中の3人、10人の中に3人、片腕は清水風ともに退くと知れという、その時親様の代理で行った松尾一兵衛がけしからんという注釈がついているんです。けれども事実はこの後ですね、明治8年に地場定めをし、股間差がなくなるということがあり、9年に、明治8年に門屋ができて、親様は門屋に移られる、まあ、もうざっと進みますから。そして9年にですね、親様がどんどんと教えを説くと自然泊まる人が増えて、それで蒸し風呂を作りました。風呂というのは関東じゃ湯屋って言ってザブッとお湯に入るんですが、狭いところで大勢がいるとスチームバスが関西風なる、それでスチームバスを作ったのがここです。で親様はお金を取らずに、料金決めずに営業する、営業じゃない、心理を解いて助けることをやります。自然泊まる人も増える、蒸し風呂入る人も増えるんです。そこにまた目をつけましたのが修士さんです。そこに料金を決める、どうせ世話になってんだから料金払うぐらい当たり前、払う方は当たり前としてる、むしろお礼よりも料金決まった方が安くていいわというような思いも、まあ、するだろうと思うんです。けれどもただで止めて、ただ蒸し風呂入れて真理を話すのはけしからんと、営業許可もなしに教えてはいかんといういちゃもんつけられないんです。それを料金を決めて取るということをやりましたときに、無許可営業の角を持って修士さんは10年に40日も留置投獄されます。これは無許可営業だ。公文教祖伝では9年に堺県に行って許可を受けたと言いますが、明治9年に堺県に合併しましたけれども、それじゃあまだ合併されないうちに行ったことになっちまうんです。許可書を見ますと、蒸し風呂は12年、旅館は13年という日付まではっきりとしております。これは中山県に残っております。教祖伝がそれほど違って書いてるんです。そしてその自分が親様の信者から料金取ったことが咎められてきたのに、今度は許可を、主人の名前で無許可営業を叱られて許可を取らされたわけです。そしたら宿屋に泊まって蒸し風呂入るのはいいけれども、お手振りなんか教えてくれんなというように、まあ、自分が料金みんな取るのは後ろめたいのもあるんでしょう。 泣かなきゃだとお勤め練習できないから、仙台村の村田公園の家は大きいですから、そこで練習してるとこひょこひょこと悪い足を引きながら、お便りの練習なんかやめろと文句を言いに行ったというようなことがちゃんと本部の記憶にずっとついているわけです。これがこの度の勤め一条を止めるなら名代ないとすぐに退くというお筆先にのことなんです。で、そうして明治14年4月8日に修二が亡くなりました。これはその亡くなった状況、これを読みますと、えっと思うのがですね、親様は門屋、これちょっと低くなっちゃうんですけど、親様は門屋のここにお住まいになっている。修二さん亡くなりました。こちらのですね、板の間、窓なしの板の間で亡くなったと。順当な死に方じゃありませんね。修二さん亡くなったんで、親様はここで親様との教えと違うことを説いてますから、親様はここに段を作って、このぐらいの段作って、その上で狭い十条でもその上でこっちのことだって言って説いていた。そう話してるとこ、修二さん亡くなってます。門屋はここ行きました。ここで亡くなってる。その時の言葉がですね、額をゴロゴロとなでて、もう意地張れないだろうと、こういうふうに言いました。この言葉がですね、まあいいや、後で言います。で、伊蔵さんを帰り見てですね、伊蔵さんと、このざまや、金を貯めたらこんなざまだと、こういうふうに言って、そのまま元の場所に帰られて、お話の続きをなさったと。これが修二さんが亡くなった時の姿です。そしてそのついでという形でもって話されたのがですね、ちょうど1年後、この天輪を校舎で作りまして、親様に対抗したんです。修験道を木村修という呼んできて、これは先月までの講座です。それで修験道の木村修を呼んできてですね、親様に対抗した。その修二さんが亡くなった。それで山沢さんは、それで松江さん、あんた代表にしろ、誰しも修二さんが親様の怒りに触れて亡くなったら辞めると思ったんですが、看板を松江さん立てまして、そして総合支配人は山沢良次郎、信者総代は音次郎を追放して、自分が松江さん、自分が産んだ5歳の町のうちの玉江さんに後を取らせたいと思ったんですが、もうその音次郎を呼び返しまして、信者総代に据える、松江さんの実家の越谷氏さんを会計に据える、親戚総代として前川藩市長制、親様に対抗して天領公社を経営するという形が、これは復元37に本部出版物の中に詳しく出ております。で、そういうふうにしているうちに、これものすごい金持ちの御家さんになっちゃった。崇神天皇さんの花見なんてことが語り伝えられて、道頓堀の芝居見物へ行って、と岸沢という旅館へ泊まりましたという話もみんな本部の記録に残っています。で、そういう状況で、そのうちに御家さんなのに松江さんが妊娠してしまった。それでそれを姉の松村朔さんが世話取りいたしまして、中絶し温泉で湯治などをしたんですが、やはり墓場はよろしくない。その時期に親様が松村家においでになって、いろいろとお話になってます。そして15年の5月に戸主解任の正式な届けが出まして、そしてその後このですね、 毎日勤めというのが今度行われる。毎日勤めの前にですね、官労代の意思取り払い没収というのが出てきました。官労代2段できたときに、当時は石の工事というのは時間かかりますから、2段できてお祝いと言った。で、石工が久しぶりにカリンドバタ村へ帰ったんです。急に捕らえられちゃった。お前女を犯したろ、博打やったろ。大抵昔の人は、職人は言ってますから、微罪で済むはずなんですが、生地真面目だったばっかりね、そんなことない、そうじゃ警察捕らえられたことがマイナスになるっていうので、警察は意地になりまして獄死させちゃった。それで官労代の石部審は頓挫した。でその石部審のお祝いの翌日に、山田良次郎が国の禁じている神様を祀って、赤い着物を着て拝み祈祷で人を騙して金取ってますという書類を山田良次郎が代書に書かせて警察へ提出しております。それから約10日後に中田さんが役員として呼ばれました。中山美希はこうしているということを事実だろうと警察に言われて、いや違いますと言っても、身近なもんがこうやって訴えてんだと言って爪を押された記録が残る。まさかそんなの出てくると思ってないんですが、二大新聞社さんの信用絶大で、そういう書類まで後に出てきちゃったんですね。警察が出してくれちゃったんです。翌日のやつ、井中作さんも同じ目に遭いました。これでそばの門の証言が揃ったで、親様が捕らえられた。今度は親様は、私は字も書きません、読みません、警察の協力なんかしないんですが、その時取り調べた後、松江さんと三木合同の名前でもって人を集めて金取って騙してますという書類が出ました。それで日本の神話を書き換えました。こういう書類が中山美樹の名前で警察へ出てしまう。これは留置投獄の適権ができちゃったようなもんです。お勤めは拝み祈祷だと、拝み祈祷にしちゃいけない、親様がお手先に書いてる。拝み祈祷を禁じられた人間が、親様が邪魔ですから、親様を警察やって、その後に拝み祈祷で金儲けしようという人が、親様を警察へやったわけです。でそういうのが書類で残ってるんです。そこでその後、官労代が残った。この官労代邪魔だから持ってってくれ。と誰かが警察へ訴えた。警察15年、翌年になりましたけれど。その時に、中山松江が立ち会い人になってます。公衆が。もしも、犯罪の事実を警察が踏み込んだならば、公衆の責任です。立ち会い人じゃありません。中山松江と山田良次郎が立ち会い人になっているということは、この二人が官労代に持ってってくださいと警察に言ったので、こういう事態になったわけです。でそういう15年に官労代の意思取り払いというのがありまして、そしてその官労代建設をそこに阻んだという状況で天秤を放射を続けている、その時に親様がこの上段の間にご主張になりまして、それで官労代勤めを行い、自分定めは庭になさったんですけれども、上段の間でお勤めをなさったんです。それはこちらは曲がりなりにも天皇家の神を祀って拝み祈祷をしているという公認の教会です。親様がここでお勤めやると、この人たちが捕らえられて、こっちは反対で残ってしまう。それで親様は上段の間にご主張になって、ここで神楽勤め、官労代勤めをやらせます。 今日も来ない、山田さんは密告しないから、明日も来ない。今までやんないうちに親様は警察行ったのに、半月やっても来ない。16日目に何しろ丹波一文書からお屋敷に当時は見えるんですよ、間部屋がありませんから。それで16日目にけしからんと言って、そういう神様の像として拝ましていたもんが足立家に預けられる。親様は警察へ行く、松江さんは腹膜でもって膨らんだ中で、お母さんどうしましょう、初めて親様にどうしましょうって言うんですが、お前孤児でもないよ、別段神様なさるようにしてればいいって言って、お親様は人力車で警察へ行ってしまう。10日間の取り調べ、明日釈放になるという時に伊蔵さんがですね、赤木を取りに獄屋行った時に警察に何だか知らない捕まっちゃう。それで釈放の時に縄付きの伊蔵さんとすれ違わせて、信者たちにこういうふうにお前たちもなるんだぞと見せつけるために二人をすれ違わせたということが残ってます。この二人がいない釈放の前日に松江さんが亡くなっています。それが同じ場所です、門屋の同じ場所です。伊吹正仁さんという本籍の息子さんが、本籍も親さんもいないですから、亡くなった時腹は膨れて口からはブクブク言ってました。これ多分自殺と思われてます。それで帰りになった親様もやはり伊蔵さんや周りの人に向かいまして、金を貯めるとこのざまやでというようにおっしゃったと、こういうふうにこの事件が残されております。そして相次いで済みまして、それが外部から碧瑠璃園というペンネームで、よその出版社から初代新聞社と十分打ち合わせした内容の教祖代が出版された時に、公然として夫の後を追いきという、そういう証言になっております。なんて言っても門屋の板の間でもって、まともに病気で亡くなった人がこんなところで亡くなるはずがない。その時にはこの富田もみんなあるわけですから、蔵まで立ってる時です。そしてどういうわけか、その翌年16年の6月15日53歳の山沢がすぐにこの場所に大西安三郎という家を借りまして、ここに山沢が住んでこれを支配していたんですが、天領御所を支配していたんですが、亡くなりました。屋敷の中でお城を歪めていた人、周りからは勤め人数10人の中に3人片腕とも見られている人がいる、それが清水塚で共に退くと知れという、この筆先のに伴ってこういう事実があるのに、外でお勤めを布教している人たちを、これを3人であるという注釈がついているのが今のお筆先なんです。それを正すということが、これがこれからの教会本部の教育改革の大きなテーマです。大事でしょう。でそういう状況になりまして、今のこれをざっと説明いたします。これはこれ早いですから注意して聞いてください。これがですね、このところで連続して出てまいりました、その教育方針の変化、冒頭に申しましたが、水の友2月号でもって新柱が教えを純粋にするという方向を出した、ね、3月27日の集会で学長が天理教学が未だ確立していない、今まで経典に外れている だから異端者だお詫びせえというように、天理教の教学は経典であるというので、親様の弟子たち、生き残りの弟子たちも談話を続け、天理大学卒業して本部で教祖団研究しているもんも事実を書いたと言って辞任してお詫びせえ、経典に外れているなどと抜け抜けと言われていたのが、経典が教員書でないというふうになったのが、これが6月号。それで7月号の道の友で三信条で改めて進んでいく、二大神馬社の方針で進んでいくというものが出たんで、三信条というのは一体どういうことなのかと簡単に申し上げます。神一条の精神というのは、これは言い換えますと勤め一条ということ、親様が官老大勤めで教えた教理というに徹底しろということです。でこれはこの前まで先月号まで今月号までの大和まで書きましたのは、国々の国つかみの神社、これは村長さんと村民のような間柄で地域リーダーという性質である。そしてこの一神教、今キリスト教もイスラムも、それから60年前の日本はアマテラス一神教とも言うべき八甲市を唱えて、海浮かば草むつかばねと、まあ山浮かば草むつかばねと言うようにですね、民を使い捨てにして天皇の世界支配、これが神の望みだと。キリスト教もそうでしょ、イスラムもそうでしょ、ユダヤ教もそうでしょ、こういう一神教ではないんだよ神一条ということは。もちろん繰り返し裁判型で前章の通り返し裁く神閻魔様が裁いてるんだから徳積んで結構になりましょう、こんな教えでもない。霊魂肉身一つであると仏教が教えたり、それをもっと掘り下げ高めて教えたのが親様の教えです。その時に元始まりの話として教えられたのがお勤めのこの調和です。命あるものは皆むくみ水気温度の調和、つなぎにつっぱいで形の安定がある、飲み食いでにふさわしい引き伸ばしは、これ代謝作用を持っている生き物が、息吹き分けというのは言葉で知恵の象徴、知恵が発達すると分裂して独立して同じ命が生まれている、こういう働きが全体として調和して命というものが生まれたんだと、親様の教えはそういうふうに教えたんです。それでそれは生き物として生まれ出た、ずっと親から子心ままと生き続けてきた、これが官老大で教えた教理である。父親母親の体が五分五分に生きたままあなたのお腹の子で育っているんで、死神のたたりなど死の世界から命が来たんではないと怯える死の教え始めから、この官老大勤めが教えられているんです。で親様のでは人間世界というのは牛馬どころか苔原生動物に至るまで一列兄弟なんです。みんな自然の環境に適応して調和を保った生き物、生き続けてきたんであって死んだものなど生き返ってはいない。こういうふうに今の命というものは調和が続いてこそ生きているんだと教えたんです。そしてそのことを知らない、知ろうにも知恵がない時、その時にまあみんな成長、それを超えて成長してきた時に、この調和を取ると人間は何もなく体の病気もなく争いもなく済むんだよと、病気に暮らせるんですよという真実を教えたのが生き物の始まり出しに対しまして、本当の陽気に暮らしていける人間がここから始まったと。これが天保9年の立教ということなんです。 お筆先には生き物の命が始まったという始まりだしと、争いの世界の中に助け合い人間が生まれ、助け合い世界が始まったという始まりだしが両方説かれています。それからもう一つ、これは生き物の命の流れ、人類が生き続けているのは分かったけれども、その人類のうち私という意識を持ったものは115歳除名、それ以上生まれ変わりも御所もない。そして最初40週間ぐらい先祖の姿を母の体内で暮らしまして、15年ほどは親に預けられてきた。その後はこのお勤めの教理を自分で分かった人間は、人を助ける喜びに目覚めて、数十億年の生涯を陽気有酸で楽しみの生涯に完成して喜んで暮らすことができるんだと。この真理を知らん者は、例えば一くだり目二くだり目の言葉さえ知らん者は、物を持ったら幸せ、支配者になったら幸せと思って、不満と傷つき合い、恨みを持って数十億年の生涯を終わってしまうんだ。そこは目の胸次第であると親様は教えてくださった。そして私らの先祖子孫も子となり孫となり、命の流れはついて続いていくけれども、一人一人はこの互い助け合いの喜びを知らなければ余計なしできないということを教えたんです。そしてその目標は、これがですね、神一条で勤め、この教理が本当だよと教えて、そして死の岸の徹底というのは、人を助けることで喜びがあるんだと。喜び方を教えたのは死の岸なんです。岸というのは真理に沿った生き方を真理が受けてくださるという意味です。寄せ参らせるものを岸というんですね。それでそのこれが親心であると、助ける心というのが一つ世間で言う親心と、親様の教えた教理としての親心には大きく違いがある。お筆先で人間も子供可愛いであろうがな、それを思うて支配してくれというお筆先は、人間全部、人間世界の他の動物どれも我が子可愛いだろうと。助けるというのはいろいろ段階があります。税金取りすぎて困った人間にちょっと恵んでやるのを自警と言います。同じ取られてる税金取られてる人間同士でうんと働いて豊かだから貧乏人助けてあげます、慈善という言葉を使います。けれども自分以上に喜ばそうという意識はここにはあまりありません。我が子を育てるときに俺より不幸せでいろという親はいません。自分以上に育ち、自分以上に幸せに暮らしてくれという思いで育てる、これを親心というんだと。我が子を思うのは当たり前、それを他人にも向けてくれが教理としての親心です。それが死の地になります。これを徹底して、目標はこういう調和の取れた陽気づくめの世界、それで人間陽陰という言葉と、陽気と陰気の言葉は違うんです。陽ははしゃぐ、陰は歪む。陽気というのは陰陽調和が取れて命が生まれるような状態、陰気というのは調和が乱れて命が絶たれるような状態を陰気という。これは数千年も中国、朝鮮、日本に渡ってきた漢字の意味です。陽気と言ったらはしゃげばいいなんていうのはもってのほかの悟り違いです。そういう点をですね、こういうふうにしっかりと捉えまして、そういうふうに考えましたときに、私たちはこれから何をなすべきか、根本が変わりますということです。今まで良いと思っていたことが、この祝詞を読んで、私たちが命がけで海浮かば、水浮かばね、山浮かば、草むつかばね、命かけても、 値打ちあることと教えられてきた天皇の世界支配、この勘違いが今まだ行われて目の前に見せているのがキリスト教徒とイスラム教徒の争いです。命がけで尊ぶべきことと思っているのは間違いであるということを知るためには、声を大にして今までは間違いだときつく言います。私の祖母はだいたい3倍ぐらいを私文句言われるんです。それで切り替えないと本当の新聞社の応援団になれない。今大事なのは周りを旧体と旧体依然の争いの中で少しでも命を得よう、少しでも物を持とうとして、それが正しいんだと教えている人たちの中で、この三神教を教えている新柱、一生懸命ですから、理解した私たちが応援団としてしっかりとそれを見守って、推進していきたいと思います。今日はこれで終わります。質問がございましたらどうぞ。簡単に質問してくださって結構ですよ。
で、はいはい、面会の歌の中にこの三神教の歌がね入って
て、はい、で質問、他に質問がありましたんで、ここのところで本アドマの中にですね、河合駿文化庁長官のことがちょいちょい出てきたんですね。で、正山と河合駿。